ネットワーク
584
過去アグリンシティ防災会では防災を防災と語らずとも防災ができるように楽しく防災活動をやろうというコンセプトのもと2007年1月からインターネットラジオを開局スタートすることになりました。過去アグリンシティ防災会は発足10年を迎え過去アグリンシティ防災会をリセットする意味で新事業インターネットラジオを始めることになりました。さてインターネットラジオとはインターネットを通じて主として音声で番組を配信します。ラジオと言っていますが電波ではなくインターネット上にてデータを配信するため基本的にはグリーンシティのホームページ上から配信しパソコン等を利用してお聞きいただくことになります。またグリーンシティ内のご自宅のテレビで映るコミュニティ放送ニューメディアシステムの7チャンネルでも毎週日曜日に放送配信します。インターネットラジオ局といっても現在グリーンシティ内にある施設や設備を利用しみんなの知恵を出し合いお金をかけずに運営していきます。できれば月に2回程度更新し防災情報だけではなくマンション内の出来事やマンション外の情報もお伝えしながら面白く楽しい番組作りができればと思っています。もちろん今まで同様に毎月のグリーンダイアリーでも防災情報はお伝えしていくのですが活字でお伝えしにくいような情報を分かりやすくそしてゲストを交えながらいろいろな世代の方にもお楽しみいただけるように頑張りたいと思います。過去はグリーンシティ防災会は楽しく防災活動をやろうをコンセプトに新事業のインターネットラジオを通して新たな災害による犠牲者を一人でも少なくしたいという現在の思い出皆様にお伝えしたいと思っています。
それでは本日もインターネットラジオ、はい、始まっておりますが今日はゲストで
そうですね、
加古川グリーンシティの、エレベーター安全を守っていただいている、日立ビルシステムですよね。
はい、そうです。
日立ビルシステムの加古川支店の支店長。
お
お、素晴らしい
支店長に支店長なんでしょ。
営業所、
営業所長、
営業所、営業所長、
営業所、営業所長、影山所長ですね。影山さんのフルネームは何でしたっけ。
影山正志。
正志。
刺激が戻った。
正志。
誰ですか。
今日はその影山さんを迎えて、ちょっとエレベーターのこととかいろんなことをほじくってみたいなと思っておりますので、はいはい、ご協力いただきたいと思います。今日はですね。自己紹介をちょっとコーナーの途中での自己紹介になってしまうんですけれども、まず、私いつもの防災会長大西翔介です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、じゃあ時計回りで
副会長平林です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、幹事長の佃田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は 何の立場なんだ。今日、環境整備委員長の吉崎です。今日はエレベーターのことなんでちょっとあのいろいろと、はい、あの聞いてみたいと思っております。
よろしく。この間、色のことで出てきた、ジジですんで。
そうですね、
はい、環境整備委員長でもあり、防災会の副会長でもあらせられます。
あらせられます。顧問様。
じゃあ続いて今日のメインのゲストであります、はい、お願いします。
日立ビルシステム加古川営業所の所長をしています影山と申します。日頃は、エレベーター、防犯カメラや、さらにはニューメディアシステムといろいろお世話になっておりまして、その辺の保守管理 皆さんの安全を、守るというお仕事を、日々努力させて、いただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
努力しとかどうか
難しい。で、いつもの当マンション、事務所長お願いします。
いつも努力させていただいてます管理事務所の品川です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、以上今日は6人のメンバーで、お送りしたいと思っております、はい。理事長はちょっと体調不良かもしれませんやってきておりませんが、最後までお付き合いをお願いします。ではですね、まず、影山さんに聞いてみたいこと、突然ですが。
突然や
な。なんかあります？突然困りますか？
うん、影山さんはそもそもエレベーターの仕事に就こうと思ったのはどんな気
持ちいきなり、だそういう質問ね
非常にシビアな質問なんですけども、エレベーターの、仕事に、就こうと思ったのは、まあ、この保守の会社っていうのが、私どもが入社する約38年前ですかね。
38年前、ね、
それ
戦時中ぐらいですかね。
戦時終戦直後ですね。メンテナンスに行くのに毎日事務所からタクシーで、お客様のところへ行けるという話を学校の方に、情報がありまして、はい、こんな素晴らしい会社はないと、こんな楽な仕事はないということ、はい、でまして事務所に、ずっといることもないと、いろいろ毎日いろんなお客さんのところへ、はい、訪問できるということ、はいはい、まあ、一番楽しい仕事じゃないかと、うん、で楽にタクシーで行けるというのはごっつい楽にできる仕事だという思いで、はい、そういう魅力を感じまして、我先にここを受けました、はい、で同じ学校から2名受けたんですけど、1人蹴落としまして、私だけが
自分の方が優秀やったよってちょっと言いたいわけね。
まあ動機が不純だよね。
そうですね
で、38年、ちゃんと、
そう、
過去にずっとおられたわけじゃない
ですか。いや、違うんだ、うん、で、まあ、最初は入った時そういう思いで入ったんですけども、いざ会社に入りますと全然話と違いまして、うん、
騙された。
騙されました。もう初日から、まあ、最初の3週間ぐらいは東京で教育があったんです、はい、うん。その後、京都の方に、うん、まあ、関西、私は出身岡山なんですけど、うん、関西、まあ、岡山が嫌いだと思うんです。
そんなこと言うだけ。そんなこと言うだけ。
関西の京都の方に配属になりました。うん、でその当時京都に約8名、うん、作業補修の方がいらっしゃいました、うん、先輩が、はい、で新入社員で入りまして、入った途端に、カバン持ち、カバンを持って、その当時はハンガーを持っていき、皆さん背広でお客さんのところへ、で作業服を、カバンに入れて持っていき、
それ現地で着替えるんです
か？そうです、全部現地で着替えて、で非常に威厳がありまして、はい、お客さんのところ行っても結構偉そうにしてました。そういうのもありましたですね。でエレベーター飛べるのも、私どもなんか先輩が言った時間に自由に止めれるというんです。いわゆる強気の保守をやってました。ただ私ども入った私ども新入社員としましては、カバンを持つ、靴を持っていく、作業靴ですね、はい、自分のカバンの、はいはい、もう両方にカバン担いで、はい、それでバスに乗って、
は
い、
タクシー
に乗ってタクシーはってバスで、はい、毎日、
その当時っていうか、エレベーターっていうのは結構いろんなとこついてるわけじゃないですよね。
そうですね、もうエレベーター、その当時は官庁とかホテルが
下に、百貨店
でしたね、ほとんど事務所ビルが百貨店の、なんか京都で言いますと、私も入った時には京都ホテルとか、はい、京都タワーもありましたしね、それとか郵便局とか、はい、そういうところ、
郵便局ね、
が主体、まあ、ホテルがほとんど主体でしたね、うん、京都は特にホテルが多かったです。
ホテルはね、
はい、でエレベーターの点検もですね、はい、その当時は週に1回ということは月に4回
あ
ーだから一応エレベーター月に4回点検、
多いですね。そんだけ故障が多かったんですか。
そうです、故障が多かったんです。だからその当時故障は大体 10% 超えてましたよね。 15% ぐらい。
当時のエレベーターってあの外にあの針がついてるやつですか。こうビーって上がっていく。
そ
う、いや
それはもっとあのあ時代の昔の、ね、
もっと古いやつですか。
もっと古かった、それは古い。私どもが入った頃はもうあのランプがついて
る。ランプがつく
ですね、はい、あ、うん、でその当時でもあのエレベーター手動式のエレベーターがたくさんありまして、うん、あの運転手がついてないと動かないエレベーター、
うん、ね、はい、エレベーターボーイみたいな
が、はい、あるエレベーターが、ね、うん、あのレバーでエレベーター、
あ、見たことあるわ、
ガチャッとやって動く、
あの百貨店で、百貨店で、
ど
こにエレベーターがあるの人が、うん、次は何階でございます、
こんななんか鍵みたいな状態で持って行ってガシャンでこうガシャンって
やつ、レバーで動かす、
電車のハンドルのイメージを持ってもうたらいいんだ、 あ、はいはい、あれをガシャッガシャッって動いてるよね、
はい、そうで、あの止まる近くへ来た時にレバーをパッと戻すわけです、
はい、
その次の階に減速して止まるという、う
ん、なかなか調整が難しい、
調整が難しい、ね、
そうなんですか、
う
ん、
だから運転される方も結構熟練がいったり、
自動で止まってたわけではないわけですか、簡単に。
そういうエレベーターと、標準自動のエレベーターがちょうど混在している時期。要は各メーカーが日立も三菱もそうですけども、はい、企画型エレベーターという形で、
はいはい、
ちょうど出だした時
期。はいはい、なるほどね。
その頃の保守っていうのはやっぱりそういう機械的な保守、うん、
そうです。もう必ずエレベーターを止めて、最低2時間は点検です。うんうんうん、接点とかね、あ、接点はリレー式ですから、そのリレーを1個ずつ調整をしないと、
うん、
1週間に1回調整しないとうまく動かないというのが、製品、品質的にもちょっと非常に厳しいです
ね。はい、
まあ、その時代は熟練工の職人、うん、エレベーターが欲しいと言いますの職人みたいな、
あ、うん、
じゃあ1日に1件とかそういう1件でそこの場所に4機とか5機とかあるところがありますね。
1日にも2台か3台しか点検できなかった。
そんなもんですか、
はい、
すごいな。
保守料金は今とほとんど変わりません。
ああ、そうですか、
はい、でも人件費は私ども初任給は1万9000円でしたから、
あ、
今考えてみたらすごい、保守料金すごい高い、
ちなみに今はおいくらで、
それは、三菱の人が聞いてたらあかんから、何が、いやい
や、なかなかそんなエレベーターの歴史とかね、なんかこう、知る機会っていうのはなかなかないよね、
そうですね、
面白いなと思って、
エレベーターの誰が作らはったんですか最初は。
エレベーター
ちゃんですか。エレベーター
エレベーターいう人。
いや知らないです知らないです。
いや誰が作ったんですかね。
困るなそんなこと。あの
エレベーターの語源って何なんでしょう。
忘れてしまって、
ね。そうそうそう、うん、エレベーターができたら約こう電動式ができたの約100年ぐらい前の。
はいはい、
その、オーチスエレベーター大地、
はい、
ね、はいはいはい、電動式を作ったのは、うん、
シンドラじゃないわけです、
シンドラじゃないシンドラいろいろ今検査士の問題を起こしたりしていろいろありますけど、うん、
あの余計なことは言わなくていいですか、僕らのツッコミには答えれませんって言ってもらったんですから
、その当時にエレベーターなんどういう語源ですかね、何その前にあの手動で動くエレベーターが、うん、150年前ぐらいから実はあったような、
あ、
手動で、手で回しながら、
手で回す、人力で回す、
あ、偉いな、
人力で、
すごいですね、
は
ぁ、僕ら手動人が乗るとしましてですよ、
いや僕ら手動言うと扉を自分で閉めてとかそんな程度かないう感覚しかなかったんですけど、
いや、
もっともっと古いです
ね、巻き戸式 の、 あの手動のエレベーターが
あ
ったり、まあ2階所とか3階所、
うん、
その時代に何かそういうエレベーターの なんかあったと思うんですよ。
フランクリンエレベーターさんやったと思うんだけど。
そうなんだ。そう。俺今真剣に聞きよった。
江戸末期。
エレベーターの、あの最初のね、
江戸末期ですね、100年。
できたいうのは紀元の前のらしいです。
紀元前、うん、
あの、手動でね。それはあのエレベーターというよりはリフト。あの、アルキムデスかな。なんかそれぐらいの紀元前100年ぐらい。
ホイストみたいな感じのものですか。そうそう、
手動で作って荷物をこう運んでたという、そういうあれが記録があるそうです。それから約2000年ぐらいは、2800年ぐらいは、はい、何もない。う
ということは大した進歩やないこと
だからエレベーター今のエレベーターで約100年ぐらいの歴史があ
ります。あ、今のエレベーターができてね、はい、100年か。長いようで短いけどね、まあ短いようで長いようで、エレベーターのこの今みたいに安全性を言い出したのはどれぐらい前からですか。その人が挟まってもこう自動で戻るとか、ああいうような、
あのこういう安全基準が厳しくなってきたのは、あの万博、大阪の万博がありましたね、
1970年、
あの時代、あの少し前から、ああいう、要は日本の景気が好景気になってきて、そういう需要が増えてきた段階のようです。それぐらいの時代に安全装置を運んでやりました。
ということは70年やからちょうど38年だ。
うん、そんなもんなんです。そうそうそう、じゃあ入社された、
入社した頃が安全対策が始まった
んです。そうそう、はい、あのセーフティッシュ言いまして、今簡単に触ったらパンとドアが反転しますけど、うん、
あの内側についてるやつ、はい、出っ張ってる、
はい、ああ、はいはい、
あれでもほとんどドアにもうぶつからないと反転しないようなものだった
んです、
う
ん、あ、昔はね、その前、はい、
もうちょこっと出ただけ、うん、わずか5ミリほど出た、それにぶつからないと反転しない、ほとんどもうぶつかってたという、うん、
なるほどね。
ただもうマンションに入ってなかったですからね、まだ、それほど。
その頃は
マンションもないよね、
ね、千里牛
タウンの
あそこら辺ができた
ね。そうか、5
階建てとか、そんな多分エレベーターついてない、
うん、あそこ何階建てぐらいでしょ、
ね、4階、5階
ぐらいですか、ね、5階ぐらいになっちゃうんですかね。
あ、そうですか、ね、だからその当時、まあ今でも基準、法律の基準で言えば5階以上まではエレベーターはいらない、うん、はいはい、義務がないという話で、もうちょっと勉強して
くるな、はい、いやいや、あの前もって聞いたらちゃんと勉強してくるからね。
この録音ちゃんと会社の方には
送っときます、はい、でボーナスの査定をこれでしっかりと。
お宅の所長こんなこと言うたりますね。
エレベーター検定とかないんですか。今流行りの
検定あるでしょ、そら。
免許を持っておられます。
免許はあるんですよね。
あの、エレベーター検査資格者という資格があるから、はい、うん、あ、でこれはあのエレベーターに従事して、まあ、一般的に私の欲しいのは工業高校の電気科機械科を出て、はい、この業務に従事するんですけども、はい、うん、その工業高校を出て実務経験を、11年
11年か、はい、うん、
今ちょっと基準変わったかもしれないけど、はい、あの11年目にして初めて電気科の人が11年目にして記者資格ができると、うん、受講する資格ができると、は
い、早くて30ぐらい、
受講する、はい、
やっぱり10年経験積まんと当たって や
るんですか、うん、普通帰ったらプラス何
年、ね、あ、そうです、もっと2年ほど
後、うん、人のね、命をこう、うん、
もげさちさんが大学出てからやったらまた年数が変わったりと、
うん、今その基準、この間ちらっと見てましたらですね、大学の電気工学とかを入れますと実務経験2年で受講者ができると、卒業してから、
うん、まあ、それはそういう得したものを出ないとダメだということですね。そう
そう、だからあの普通科の高校を出て、はい、就職されますと今でも11年実務経験がないとダメです、ね、ということは12年目に初めて受験資格が出てくる、
受験資格です。
それまではじゃあそういう保守作業はできない、カバンずっと持ってない、
いやいや、ね、まあ、メーカーとしてはあの入社からそういう教育を1年次、はい、2年次、3年次、5年次、うん、だから7年次という形で、うん、あのそれぞれのレベルに応じた技術教育を実際にやってくる人です。で、大体 1回行きますと約1ヶ月、うん、東京で研修センターで技術の経験を、ね、勉強して、であとのあのまた地域に帰って、うん、先輩と一緒に回って実務経験を積んでいくと、うん、その中で技術的なことを身につけていくという、
うん、じゃあ検査士という形で自称できるのが、はい、その試験に通ってからということで、
そうです、
実務はできるということですか。
行政の委託を受けて検査をする、はい、あのしてそれを提出する資格ができるのが、あ、うん、10年以降と11年目とか、
あの1年に1遍の定期点検、
そうですね、あれはあの、はい、個人の名前、会社の名前じゃないんです。
ああ、そう
なんです。あそこ見ていただいたら分かるんですけど、
へ、
会社の個人の名前で、あの、
個人の名前でするいうことは、国家免許、
そうです。で、住所も個人の家の住所が入って
る。ああ、そうなんです、はい、そうなんです。
ちょっとここでね、盛り上がってるんですけど、切らんとね、また後でできんから。ここでちょっと音楽に入りたいと思いますので、
はい、
なかなか影山さんはこればっかり言うとだけど、突然聞いた割になかなかよく受け答えしていただいて、
ありがとうございます。
さすが、うん、エレベーターマンっていうだけありますよね、まあ、
我々の、ね、何倍も何倍もいうこともないですかね、
何倍
何倍もじゃないですけど、まあ、長くお仕事されてるんで、うん、はい、そういう歴史を感じる部分がありますね、う
ん、昔のやっぱりあのどないんかな、うん、職人やね、職人エンジニア職人肩着っていうのが、う
ん、志を持って岡山から出てきて、
うん、
京都にですね、
うん
うんうん、京都に出てきたん、
え、
まあ、京都 で, ね, でね、タクシーで回れる思って、ね、
残念やった
ね、残念やったな、確か言いようがないねんけど、うんうん、そんな中で、うん、そうやけど残念やったけど、
ええこともあってん、
ええこともあったらしいですよ、うん、うん、ね、
え、奥さんと
やっぱりエレベーターの仕事を通じて、
うんうん、知り合ったと、
うんうん、
なるほど、
まあ、そういう中でちょっとやっぱり影山さんに、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ70年前後ぐらいの曲をね、取り揃えてちょっとお届けしようかなと、
あ、なるほどね、
思いましたけど、まずは何を、
やっぱり京都出身の人が歌ってて、
で奥さんといえば、
そうやね、影山さんが気持ちの中で奥さんにこう告白するとき気持ちはやっぱりクライマックスやったやろね、
やったやろね、
じゃあやっぱりここで持っていくのは
橋田典子とクライマックス、
じゃあそれで歌は何でいきます、
じゃあ花嫁で、
ああ行ってみましょう、
行ってみましょう、
じゃあ花嫁で、
はい。